ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
2月24日にねホームで開幕をしたレノファの J2 今シーズンなんですけれどもね、はい、ホーム開幕2連戦を2連敗で終えて、うんうん、ただしジェフ千葉と戦ったアウェーで勝って、はい、その後また2連敗ですからね、まだホームで勝ちがないということでここまで5試合で1勝4敗です、うんうん、で21位ということでね、はい、まあまだ序盤とはいえねえ、うん、これ以上は首位と開けられないぞっていうところももうすでに来てますんで、はい、本当にね負けられない戦いが続いていきます、
はい、
で、まあ、あとでねまたちょっとご案内しますけど、うんうん、今度連戦に入ってくるわけなんですけど、はい、ただ前の試合でねちょっとキラリと光るプレーを見せた選手がいます、
はい、
その選手が今日の、インタビューをさせてもらったこの選手です。
ではまず自己紹介お願いします。レノファ山口背番号49番ディフェンスの菊池義穂です、
はい、具体的なポジションは
センターバックです、
ね、はい、身長上背ありますよね。何センチですか。
188です、
うん、いつ188まで行きました。
大学ですかね。
じゃあ青森山田の頃、その前の中学生の釜石の中学生の頃もぐんぐんぐんぐん伸びてる途中だった。
そうですね、中2、3からちょっとぐいぐい来てきましたね。
グイグイ来ました、
はい、
前回の戦いでは先発メンバーだったですよね、はい、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけれども、まず試合全体の感想はいかがでしたか。
勝利が欲しかったです。
記録だけ見るともう攻めてて攻めててなかなか決められなくてっていう感じだったですけれども、その中で試合の中で考えていたことっていうのはどんなことですか。
ピッチに立てる喜びを幸せっていうのを噛み締めて、うん、やることと、本当まだ信頼とかもまだ、まあ、選手やったりサポーターやったり監督やったりが足りてない状況で、当たれるチャンスっていうのは1回だと思ってたんで、うん、本当強い覚悟を持って絶対チャンスをつかむっていう強い覚悟で臨みました。
ちょっと距離があるところでも打ってってましたね。
そうですね、まあ、100か0 なんで僕のシュートは、うん、まあ本当0だったら多分どっか飛んでてたんですけど、うん、まあ、100でも入ってなかったら意味ないですけど、ちょうどいい感じに無回転がいっちゃいました、
うん、ね、はい、本当にあの VTR でも見ましたけども、綺麗な無回転のシュートでしたよね、
うん、まあ、そうですね、大学時代ちょっと自主練で無回転いつも打ってて、うん、まあ、その感覚が少し残ってました。
お、そうですか。得意なのは僕の印象だとやっぱり上背もありますしヘディングだと思うんですけども、ここはストロングポイント。
まあでかいんで、はい、
左サイドから上がったボール前節でもねヘディング惜しいシーンがありましたね。
まあそうですね、決めたかったですね、う
ん、なんかネガティブな感じが出てますけど大丈夫。
大丈夫です
あのちょっとあの初めての登場なんでサッカー人生振り返ってみたいと思うんですけど、そもそもそのきっかけっていうのは何だったんですか。サッカーを始めたっていうのは、
なんか気づいたらやってました、
うん、
はい。
それいつ頃ですか。小学生、
小2ですかね、
うん、まあ、釜石っていうとこだったんですけれども、あの出身ね、で小中とそこでやってきて、まあ、僕ね、菊池選手が書いた記事とかも読んでるんであれなんですけど、その頃ってやっぱり中心選手としてやってたわけですよね。
まあ小中は僕が一番うまかったですけど、
うん、
はい、一応
でも高校のセレクション落ちたんですよね。
落ちましたね、うん、しっかり落ちました。
いやこれ絶対いけるわって言ったのか、それともどうかちょっと分かんないけどチャレンジしようかって言ったのか、これ分けるとしたらどっちの方。
いや受かるとは思ってたっすけど、やっぱ、うん、やっぱ中学生なんで、うん、やっぱ思考とかも乏しいんで、やっぱり受かるとは思ってましたけど、うん、もう全然一番下でしたね本当に。
青森山田っていうキーワードがお父さんと一緒に車で移動してる時に出てきたみたいなことも読んだけど、あれなんでかね、なんで突然。
いや僕も分かんないです、いきなりです本当に。
いきなり、
はい、
そしてそれを受けようっていう、近くにだってあのサッカー強いとこあったと思うんだけど、100人いるじゃないですかあそこって。でチームもね ABCD とかってあって、はい、厳しいだろうなっていうのは想像ついてたんですね。
いや厳しいとか全然、もう本当 普通に7番とか10番つけてやれると思ってたんで、うんうん、あそこまで厳しいとは思っ、まあ、想像はしてなかったですね。
でいざ入ってみたら底辺からの出発だったっていう。
もちろんもちろん、はい、
でも3年の時はね、最後選手権出て最後 PK 負けだったのかな、はい、1回戦で
PK で負けました
ですね。まあでもそこまでいけて優秀選手にも選ばれ、選抜にも選ばれっていう形になりましたけど、はい、大切にしてたもんって何ですか。今でもそうかもしれないけど、
まあやっぱなんか自信はありました、
うん、
まあ、どんなことがあっても大丈夫っていうのは多分今もそうですけど、うん、思ってることです。はい、
レノファに入ろうっていう決め手になったのはどういうことですか。
まあ、自分がなんだろう、できないことをレノファが目指すサッカーだったんで、それを学べば自分は代表になれるんじゃないかなと思ったのが決め手です。
自分のある意味ウィークな部分をレノファがやってるからっていう、はい、もしそこでできるようになれば自分は成長できるってこと。
はい、まあ、簡単に言うとそうですね。
いや、かっこいい。それって結構茨の道ですよね。でもね、
いや、そうね、そうでもないんじゃないですか、
うん、
はい、
レノファというチームはどんなチームですか。その他
しっかりとしたボール回しとか、なんだろう、戦術とかしっかりこだわってるチームなんで、
うん、
まあ、本当自分がそれをずっとやってこなかったんで、自分にないものをもたらしてくれるチームだなと思ってます。
監督って理論立てていろんな物事をちゃんと言葉にして伝えてくるじゃないですか、はい、どうですか、理解度っていうのはどれぐらいですか。
いや、本当理解度はゼロだったんですけど、まあ
そこら
辺はゼロで、本当僕なんか頭結構回んなくて、うん、だからでもだんだんちょっとまあ10ぐらいにはなってるんじゃないですか。
大学新卒で入ってきてね、はい、多分いじってくる先輩もいると思うんだけど、それは大丈夫ですか。
まあ全然美味しいです。全然大丈夫です。
いじられるぐらいがちょうどいいかね、
うん、いじられるぐらいはちょうどいいです。いじるよりいじられる方が僕は好きですけど。
そうか。今の自身のじゃ課題っていうのはどこにありますか。
やっぱまあビルドアップとかだったり、まあ、ラインコントロールとか、うん、まあ、状況判断とか、まあ、上げ出したら本当はキリはないですけど、はい、
この前の試合って、まあ、いわばレジェンドのような存在の坪井選手とセンターバック組んだわけじゃないですか、はい、なんか声かけられました。
自由にやっていいよっていうか、こうなんか自分の強み出していいから、うん、そうカバーしてやるからみたいな感じで、まあ、安心感っていうか隣にがすごいんで、
うん
うん、本当自分の強みを出すだけでした。
強みといえばやっぱり高さもあるし、最後、まあ、負けてる展開になればパワープレーで上がってって得点も期待されたりとかするじゃないですか、はい、その部分いかがですか。
いや、もうそれは僕のお仕事です。はい、
今シーズンの得点目標どれぐらいですか。
いやー、まあ、10とか言いたいですけど、
お、
まあ5ですね。まずは
5でもセンターバックで5ってそこそこあるもんね。でもね、
いや、でも42試合って42試合でしたっけ。42試合結構多いじゃないですか。
多いね。
5は行きたいですよね。5は
っていうことは、それなりの出場機会もあるってことですよね。
いや、もちろんです、
うん、たくさんのリスナーさん、サポーターさんが聞いてくださってます。一言メッセージをお願いします。
勝ちにこだわってプレーをするので、まあ、本当に何だろう、一緒に戦ってほしいです。はい、ファイヤーって感じで。そんな感じで。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
大阪の大学出てね、笑いの勉強してきたっていう話もね、まあ、いろいろ聞いたんだけど、インタビューなんか、ね、別にないんだけどね、うん、そこまでその勉強が身にな、笑いの勉強が身になってるかって言ったらそうでもない感じで。ただね、目標当然ながら高いところに置いて、まだ若いですしね。でクラシコに出てたりとか、代表に入るぞウエスみたいな感じだったりとかするんだけど、もうね、そりゃ今のレノファーをしっかり踏み台にしてもらって、行くとこまで行ってもらって、その頃にはレノファーはあれです、ビッグクラブになってるかもしれないです。で、ある意味凱旋っていうか、また帰ってきてもらえればいいですね、その時はね。その前に今シーズンで、今得点目標言ったけどね、ディフェンスセンターバックで得点目標、あの、僕に聞かせるような流れに持ってくる選手もなかなかいないけど、それでもね、あの、気持ちは多分2桁だと思うんですよ。で5は現実的にいけるって多分思ってる
数字だとも思うんですよね。それちょっと見てみたいなっていうのと、あ、とっても彼がかっこいいなと思ったのは、自分のストロングポイントを直ちに活かせるチームをやっぱ選びがちじゃないですか。そのチームの中で自分のここを必要としてくれるチームっていうのに行って、そこを活かせて活躍しようっていうところが選手がほとんどなのにもかかわらず、彼はね、自分のストロングポイントじゃない、ストロングポイントを今一つひょっとしたら活かせないかもしれないチームに来て、逆に言うと自分のウィークな部分をこのチームにいたら、あの、もっと上に持っていけるんじゃないかっていう、ある意味いい自分独りよがりな部分っていうのがね、かっこいいなと思いましたよ。それこそ高みを本当にね、長いある一定のスパンで自分の将来を見つめている選手じゃないとそこはできないんじゃないかなと思うんですよね。ただ監督の評価前回すごく高かったですからね、菊池流帆選手に対する評価がね、っていうことはすなわち今のチームには当然ながら必要だし、今シーズン活躍してもらって勝ちに貢献してもらえる、してもらわなきゃ困る選手なんで、そこをちょっと期待していきたいですよね。上背もありますし、それを生かしたプレーで、しっかり守ってしっかり得点するところをみんなで見たいと思います。さて、今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。そして、4月からはですね、頼もしい仲間をこのコーナーに迎えることになるということで、大手、配信会社のですね、レノハのホームゲームのピッチリポーターも務めている徳田智代さんを迎えて、私と徳田智代さんでリポートをね、まあ、基本的には徳田さんにしてもらいながら、私も時々選手に話を聞いたり、生放送の時はもちろん僕が聞いたりということで、より強力な体制で、お届けしたいと思いますので、こちらの方もぜひお楽しみくださいね。来週ね、徳田さんにはね、生で4時台に出てもらう予定になってるんで、ちょっとレノファトークをしてみたいと思います。そこの部分もぜひ聞いてください。ということで、今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。重ねて、申し上げますが、ぜひこちらもお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。